はい、こんにちは、すみやです。連休2日目ですね。皆さんいかがお過ごしでしょうか。おとといになるのかな、金曜の夜に僕が出演するですね、千と千尋の神隠しが金曜ロードショーで放映されておりましたけれども、皆さんご覧になりましたでしょうか。もう何回目のね、テレビ放映なのか分かりませんが、毎回視聴率が高いということでよくニュースになってますが、今回もどうだったんですかね。今回僕もなんかつい最初から最後までビール飲みながら見てしまいましたけれども、先ほどアホみたいにですね、私が出演するなんて言いましたけれども、10年以上もっと前なんかな、もうあの人ら30超えてるから15年ぐらい前かもしれませんが、学生からですね、湯婆婆の周りに転がってる緑色の顔をしてるあのキャラクターに似てると初めて言われてですね、僕はその時実は千と千尋の神隠しは見たことがなかったんですが、それ以来ですね、なんか他人とは思えずにですね、学生がどっかに、どこだっけな、東京スカイツリーかなんか行った時にですね、お土産を買ってきてくれたりとかですねしていて、公演の時もちょっと画像を拝借してですね、ちょっと使わせていただいたり、自己紹介の時にね、ネタに一時してましたので、最近してませんが、はい、なので出演してるとか言いましたが、もちろん本当はしてませんけれども、何回見てもあのキャラクターには癒されるんですが、あのキャラクターでも何なんでしょうね、どういう役割があそこであるのか、湯婆婆の手下ということなんでしょうが、何でしょうね、いろいろ役割が多分あるんだと思いますが、千と千尋って面白いです。なんか都市伝説っぽいものがいっぱいあるじゃないですか。で、解説をしてるすごいね大好きな人がいて、なんか解説してるサイトがあるんですってね。で、僕もなんか見たことありますけど、深読みをしててですねとか、看板とかお店とか、最初の冒頭のシーンで千尋が引っ越しをするのに車に乗ってこう新しいニュータウンみたいなところに行く、あれがどこなんだとかですね、あれはどうも山梨になんかあれがあるんで、甲府のあたりじゃないかとかですね、なんかそういうのがあるんだそうです。で、そのそういうサイトがいくつもあって、で実は緑の湯婆婆のとこにあれは頭というキャラクターなんだそうですが、それに関してもあれは何なんだっていうののですね深読みをしているですねサイトがありました。はい、それはまた探していただければと思うんですが、はい、っていうのがあって、なかなか面白い、だから人気あるのかな、なんか何回見てもちょっと分かんない部分があるとかですね、そういうのがあるのかもしれないですね。で、ちなみにどうでもいいんですが、僕が千と千尋に関して思ってることといえばですね、僕はやっぱり公開されて当初から多分言われてたと思うんですが、やっぱあれは千尋の夢なんじゃないかという感じが、現実ね、あの世界から戻ってきたら車に埃が溜まっていて、だから現実でしかもかなり長い時間が経ってるんだって読み方もあったりしているんですが、でそうなのかもしれないんですけど、僕は千尋の夢というかですね、そういうもんなんじゃないかというふうに思っていて、で夢って辻褄合わないじゃないですか、なんか変な人が変な登場人物で変な登場の仕方したりするじゃないですか。だからやっぱりどこか夢でですね、辻褄をあえて合わせてないんじゃないかななんて思ったりしながら僕は見ているというか、だから論理だけで生きてるような気がしてるけど、論理だけで僕らって生きてないわけですよね。辻褄なんて合わないこといっぱいあるし、で人はすぐ原因を知ろうとしますけど、例えば子供がねなんかした時になぜそれをしたのか、で原因なんかね一つであるわけがないんですよ。いろんな要素が絡まって、例えばその人の今日の気分とかですね、朝家でどんな会話があったかとかですね、そういうなんか直接関係なさそうなことまでが関わっていたり、その場に例えば教室の中に何人の人がいるかとかですね、誰とすれ違ったかとかですね、そんなわけわかんない関係ないようなことも意外と関わってたりするわけですよね。そういう無数の要因ファクターが関わってことって起こってるから、原因を分かろうなんていうのはそもそも分かりようがないわけですよ。ところがいろんなことをこう理解できると思って僕らは生きているというかですね、そのファクターを全部こう明らかにしてですね、コントロールしてですね、 なんかしようなんていうですね、大それたことをなんとなく現代人は思っちゃうわけですよね。だからあれは何なんだって、つじつま合わせたいっていう欲求がこうすごく生まれる。でそれをうまく刺激しているのがあの作品でですね、そんなもんねえんだとっていうのを宮崎駿は言ってないかなっていう気がすごいするんですよ。だから顔なしとかね、吐くっていう存在って、な顔なしってなんなんあれっていう感じするじゃないですか。だから論理的にしっくりこないわけですよ。どんだけ考えてもなんかこう分類しにくいというか、僕ら物事分類できた時に初めて分かったって思えるので、た時にあの顔なしとかで、ハクはお兄ちゃんなんじゃないかってね、亡くなったお兄ちゃんなんじゃないかっていう話って、まあ多分なんかあのいろんなとこで言われてるんですが、要は千尋のお兄ちゃんね。だからハクが最初に千尋と出会った時、はっって言うんですよね。だから妹だって分かったんじゃないかみたいなね。でお母さんがなんかあの移動中になんか妙に冷たいのは、なんか実は大好きだった息子が千尋のせいで亡くなったんじゃないかみたいな裏読みをするのもあったりなんかして、でまあそれはそういうこともあんのかもしれないんですけど、でハクっていう存在がまあよく分かんない、お兄ちゃんだとした時にここは辻褄が合わないんじゃないかとかですね、いちいち辻褄合わないんですよ物事ってね。で宮崎駿もですね、 NHK のプロフェッショナルかなんかかな、なんかのドキュメンタリーですね、スタッフにこの世界観がわからないって言われた時に、別にわからなくてもいいだろうと、君はこの会社の世界観をどれだけわかってんだ、それでも分かってなくても生きてんのに、なんでこの作品の世界観だけわからないって言うと怒る必要があるみたいな感じでですね言ったっていう話をしててね、この世界のことそんな分かってないでしょっていうことを、まあ、宮崎駿さんも言ってるわけですよね、というようなことがあってですね、こういう話し始めると、まあ、すごいなんかあの面白いわけですよね。で僕はなんかあの、まあ、だから千と千尋は要は分かんないというか、辻褄が合わないんだと、だからまあそうやって考え、辻褄合わない辻褄を考えてるのが面白い。だからこうなんていうのかな、人に興味、例えば好きな人ができた時に、あの人はあの時なんであんな行動を取ったんだろうっていうのをこう理屈をつけたがりますよね。例えば廊下で、僕も大学生の時に好きな子がちょっとあのキャンパスの中ですれ違った時に冷たかったんじゃないかなと思ったりとかして、何だったんだ、何かあんのかなんつって思ってたら、後で聞いたらですね、全然関係なかった、そんな冷たくした覚えはないとかですね、あの日ちょっとお腹が痛くてとかですね、自分にはもう何の関係もないことでですね、あのそうだったみたいな、でもこっちはもうものすごい深読みして全部自分中心に考えてるからみたいなことって起こるわけですよね。でまああのここでまあ何を言いたいかという話もはですね、まああのそうやって考えるのってまあ案外楽しいんだよねっていう話なんですよね。あのあんまりしょうもないこと考えてもあのしゃあないなっていう気もしますけど、まあ、ハマるのって楽しいですよねっていうことをまあなんか言いたいなっていうか、その千と千尋のそういうのはもうね、結局ハマってそれの謎解きをしてること自体が楽しいというか、あの話あちこち言って申し訳ないんですけど、あのメジャーリーグ、アメリカで生まれ育ってメジャーヤンキースかなんかに指名されてメジャーに行って、逆輸入で日本ハムファイターズに入団した加藤、あの人なんて言うんだっけな、加藤選手ってちょっと小柄なですね方がいてですね、その人が入団会見、去年の入団会見の時に、去年一昨年かな、あのゴールを目指すことが好きな人よりも歩いてることが好きな人の方が結局遠くまで行けるっていうことをコーチに言われて、それが心に残ってるみたいなこと言われたんですよね。つまり良い選手になるっていうゴールだけを目指すんじゃなくて、その上達することそのものが楽しいっていうこと、だから結果を求めるんじゃなくてプロセスをこうどんどん積み上げていくことを楽しむことができる人の方が最終的に結果としては遠くまでたどり着くんだっていうことですよね。これ大谷翔平にも多分言えていて、あのまあそういうことが言えるんじゃないかと。だから何ていうのかな、何かにハマってそのプロセス、だから結局千と千尋を解き明かしたいというよりは、それをこう探ってるプロセスが面白いというかね、そういうこと、そこにハマるっていうのがですね、なんかすごく、まあ、大事というか面白いんちゃうかなということですね。では人生を照らしてくれるんじゃないかなみたいなね、っていうことを、まあ、なんか千と千尋見ながらですね、なんか思っていたというようなことをですね、なんか今日はまあ喋ろうかなと思って今喋ってるわけですが、 ほんで、まあ、僕は園庭のことやってますけど、園庭作りも結構そうでですね、園庭作りってね、なんかゴールがあるように思ってる方がまあ多いんですよ、最初。どういう園庭にしたら子供たちは楽しく遊べますかみたいな。で、それはね、ゴールなんかなありゃしないんですよ。子供たちってだって、なんていうの、同じ子供はいないというか、一人の A 君という子供がいたとしても、その子はこう日に日に変わっていく、幼児、乳幼児なんていうのは本当に毎日変わるわけで、しかも変わる人がですね、80人とか100何人とかですね、いるわけですよ、その園庭を使うのが。だから毎回、なんていうの、ニューなんですよね、その使ってる人たちが、一人一人がみんな、そのいろんなものが違うから、だから、なんていうのかな、ゴールってないんですよね。だからプロセスプロセスで子どもたちがそれを作り変えていく。で、子どもたちの様子を見ながら我々大人もなんかこういう道具があったらええんちゃうかとか、こういう立て付けにしてみたらどうだろうとかですね、そういうことをまあ考えていく。で、なんかこう原っぱと遊園地じゃないですけど、こっちがしつらえてあげてそれの中で子どもを楽しませるみたいな感覚じゃなくてですね、こう園庭を考えていくっていうことですよね。だからそのプロセスの連続なんですよねっていうことだと思うので、同じような話かなという、だからプロセス積み上げていく日々を楽しむということですよね。はい。で、推し活関係でいうと、うちの娘も推し活をしていてですね、あるまあ、アイドルなんでしょうねが好きなんですけど、お騒がせだったあのアイドルではなくてですね、アイドル集団ではなくて、まあ、違う人みたいなんですけど、僕あんまり知らないんですが、僕みたいなおじさんにとってはですね、なんかまあまあ正直一見くだらんと思ってしまうわけですが、でも彼女にとってはですね、多分死活的に大事なわけですね。その話してる時のあのエネルギッシュな感じはやっぱりすごいなと思いますしね。その活動のためにいろんなとこ行くんですよ。で、友達もね、日本中にいるんですよ。そうやって、まあ今時だから SNS とかでつながってるみたいで、で、まあ一応ね、そうやってどっか行くとき誰と行くとかいう話聞くんですけど、まあいろんな友達がいてですね、で別にみんないい子なんですよね。僕も出会ったこと、うちに泊まりに来たこともあるし、本当にいい子だし、先方のお宅に お泊まりしたりとかですね、そんなこともして先方の親御さんに例えばお土産持って行ってですねとかいうの、まあお互いにこうなんか交流があるわけですよね。それをきっかけにねとかいうことがあったりして世界が広がっていく。あと僕の友人、学生時代の友人でということは、まあ50歳ということですけど、その彼女がですね、この間何人かでお茶した時にですね、推し活がどれだけ人生に潤いを与えてくれるかっていう話をですね、まあ、要はつまりうちの娘がね、まあ、推し活に、まあ、エネルギー注いでさみたいな話をしたら、いや推し活って大事なんだってっていう、自分の人生にこう仕事で忙しい中ね、ライブのチケットが時々当たってそれに行くと、でそこでこうなんていうの、2時間3時間の時間をですね、エンジョイすると、それがまた次の生きる糧になるんだみたいな感じで教えてくれてですね、なるほどなというふうに思うわけですよね。で、さっき僕も園庭の話しましたけど、そういう意味では研究にしたって教育にしたってまあハマってるといえばハマってるわけですよね。学生のことを正月でも考えたりするような時間があったりとか、僕も正月明けてからすぐ学生の就職に絡んでこうちょっと電話かけたりとか学生と喋ったりもしましたけれども、休みを何削ってでもそういうことまあするわけですよね。まあそう思うと、まあ仕事にはまってるというような感じなのかなというふうに思います。まあワーカホリックとはまたちょっと違う気がするんですけど、って思うとなんかブラックとかなんとかって、だから人にやらされてそうなっちゃうのはダメなんでしょうけど、やっぱりこうなんて言うんだろうな、はまるっていう状態がいいんだろうな、こうエネルギー全開っていうか、激しくっていう意味じゃないんですけど、こうそこにエネルギーを常に注いでいるっていうのが嫌じゃないっていうか、楽しい、むしろ操作してくれみたいな。教育者ってそういう人多いですよね。だからね、多分そういう人、学校の先生とかでも多い気がするんですけど、それって多分すごい幸せなことなんですよね。保育に関わってる先生も多分すごい幸せなんですよね。はい。だからハマる、何かにハマるってやっぱり こう、それは推し活であろうが、その千と千尋であろうが、何でもいいんだと思うんですよ。ハマるっていうのがすごい大事で、エネルギー出して、こう、元気よくし、それがまあ幸せな、幸福ってそういうことなんかな。今、それだけとは言わないですけど、そういうことも一つなのかもしれないと、なんか僕なんかは思っちゃったりするわけですよね。で、ベルグソンという人がエラン・ヴィトールという概念のことを、まあ、言ってるっていう話は、ここでも前に多分触れたことがあると思うんですが、まあ、性の躍動っていうですね、生き生きと生きるみたいなですね、そういうことかなと僕は理解してるんですが、まあ、そういう大切さっていうのが、0歳から、なんだ、ゆりかごから墓場までみたいな感じでですね、いつまでもそれがあるかどうかっていうのが、まあ、それだけがって言ってもいいぐらい、まあ、大事なんじゃないかなと思うわけですよ。例えば80、僕なんか両親80手前ぐらいですけど、なんだろうな、高齢になったら例えば経済的にとか、いろんな健康的にとか、こういろんな問題が出てくる。だけど例えば図書館で本借りて読むのがなんせ楽しいんだよねっていうこと、それが何であるかよりも、それを本人がすごく楽しんでいて、じゃあその時にちょっとこうアシストできる宇治茶でも買っていこうかなとか言って、僕最近ちょくちょく母親のとこにお茶買って帰ったりするんですけど、そういう時に例えばお茶、息子からもらったお茶を飲みながら、その本を読みながら1時間2時間過ごして、お昼寝して、またそれしてみたいな、夕飯食べて寝るみたいな、で幸せなんだよねみたいな感じがあったとした時にですね、僕はもうなんかそれ以上以外何もいらないというかですね、そんな気が分かんないけどするんですね、僕なんかはね。エネルギーいっぱいに生きるっていうことが本当に大切だなということで考えるなら、そのハマるっていう、ハマるものを見つけるって、それが何であっても、もちろんそれは仕事であって、それによってなんか報酬があったりとかっていうのがちょこっとあるみたいなのは、それはそれでまあ良いのかもしれないんですけど、別にそれが趣味だからダメってわけじゃないような気がするんですよね。それよりもなんかそういうものに全然出会えずに、というかそういうアンテナがもう錆びてしまっていて、なんかなんだかいつも愚痴言いながらですね、つまんねえなって言いながら、なんかこういるよりは、なんかこうまあね、その方がいいよなみたいな。でまあその自分が価値を生み出して、誰かが生み出してる価値で、例えばアイドルの活動で、まあ、若干僕がうんと思うのは、他者が要は商売として生み出してる価値をただただ需要してるだけっていうかね、そうじゃない、まあそれもそれでまあいいのかもしれないんですけど、それってまあ人任せなとこはちょっとあるので、自分で何か生み出してるわけじゃないので、まあそれはどうなんかなと思ったりもしますけど、それで言ったら本も一緒かとか、でも本は自分でこうどんな本読むかとかって選ぶ、でもアイドルも自分で誰を応援するか選ぶ、そんなんもあるよなとか思いながらも、まあいろいろそうやって考えるわけですが、まあなんせハマる、そして自分の人生の中でその輝かしいというのか、輝かしいっていうのは人が評価してくれるって意味じゃなくて、性の躍動があるようなですね、時間があるっていうのって大事だよねっていうことをなんかこう思ったんですよね。千と千尋の金曜ロードショーを見て、まあそんなことを考えるかっていうぐらいの感じなんですが、まあでもそれってやっぱり大事よねと思ったりすると、まあハマるって楽しいよねっていう、まあ、話でございました。だから子供たちもやっぱハマれる、ハマるのって別にずっとハマってるわけじゃないと思うんで、なんかハマるっていう心持ちを持っているっていうことがなんか大事なんかなっていう、だから子供たち見てて、この子は何にハマってるんだろうとか、ハマってるもんあるのかなみたいな、それがあんまりゲームとかっていうのはゲームが悪いわけじゃないけど、ハマりやすいというか、ハメられてるというかがあるじゃないですか。だからはめられるんじゃなくて、自分からはまるっていうね、なんかその辺がなんかまあちょっと表現が難しいんですけど、まあできればそういう分かりやすい価値観ではなくてですね、ちょっとこうね、何にはまるかっていうのも大事かなと思いますが、まあそういうことを考えつつ、ぜひはまる心持ちをですね、自分は持っていたいなと思いますし、忘れないようにということで、まあこの正月は僕はどっぷりと研究にはまってですね、毎日楽しい本当に陰キャな日々を送ってますが、カフェと書斎を往復するだけの、日々を送っていますが、はい、 ぜひ皆さんも何かハマってるものがあるかと思いますけれども、ぜひそれを楽しんでいただいて、もし何もないかもっていう方はですね、ぜひ何か見つけていただいて、今年はですねハマって生きていただければなというふうに思います。はい、じゃあすいません、今日ちょっと長くなりましたね。はい、ということで、もしここまでお聞きいただいている方がいるとすれば、お付き合いいただいてありがとうございました。はい、また近いうちにお耳にかかりたいと思います。それではまた。